親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
なんか本当にブルブルってなんか朝晩来るね。
あ、そう。
やっぱりあの、まあ、10月って私割と好きな月なんですけど、
いいね、
うん、
あのやっぱり不思議だよな、春っていうと、なんか活力がこう湧いてくるようにするんだけど、秋っていうのはなんか沈んでいくような、
そう、私真逆だの。
え、
私ね、春好きじゃないんですよ、あんまり。ある日を境に、それは私の番組じゃないか、置いときましょう。
あ、
さあ、ということでですね、まあ親父もその株式会社に法人登録をしてからですね、金子製発酵所なんですけども、それからだんだんこう昭和50年代にこう入ってきてっていうことで、世の中も変わってきたわけですけども、この番組を聞いてくださる方には親父が、あの時々名前が出てくるはずなんですけども、片手にソロ版、片手に論語とかね、そういう方の話も出てくるんだけど、現実親父がこうやって仕事をする上で指針になった人とか尊敬する人っている
な。
いるんだよね。
いるな、絶対的に。
すごいよな、親父に尊敬されるなんて。
いやいやいや、だって向こうはもう明治の30年前とかそのような人だもん。
そうだけど、
私がガキの頃おじいちゃんだもんでしょ、だからその人たちが、その人たちの歴史を見ると、本当にその働いてくるのと同時に、あのね、商品開発、っていうのが、あの好きな人たち、例えばね、東京商工会議所、私やってるね、
はい、
でね、大昔商工会議所本部に、お使い役で行った、その時エレベーターでばったり本田宗一郎さんに会った。
あの本田さんですよね。
そうだよ、
ブーブーブーブーっていうね、
オーラがあるんだよ、それであの人たちが平気で我々に挨拶するんだよ、偉そうにしてないよ、エレベーターで二人きりだったよ、本田さんって。
これ親父が、あの、10月の2週目に神戸を垂れるっていう話をしたけど、
あの本当にね、ふんぞり返ってさ、偉そうにしてる人って、ああいうところで活躍してる人たちいないよ、みんな腰が低いから。
これ大大拍手。それあの、今の世代の人たち、あのふんずり返ってね、あのえばってるような人とは多分あのあれだよ、お付き合いした方がいいと思うよ。
いないよ、
若い人、はい、
そんな人いないから。いや、なぜかというと、みんな自分で苦労してきてるから、
だから上に立ってるんだよね。
そうなんだよ。でね、
往
々にしてあり得るとすれば、大会社で組織からどんどんどんどん、ほら新入社員から組織何々課長、部長、こうなってこうやってこうやっていっていく、あるじゃない、その人たちは意外とあり得る場合があるんだよな。
あり得る場合がある、
そういう人がいる場合がある、
場合がある。
でもほとんどトップに立つ人はそんなことね、少ない。みんな要するに腰が低くて気配りができて、もう相手のことって思うよ。
なんかさ、こういうこと言われると、今のあのすごい IT 企業で、もうすごいお金を動かしている、あの方たちに申し訳ないんだけど、なんかこう何かな、あの一夜にしてこう大金持ちになった人と、その昔の実業家と言われる人っていうのは、本当に
それがその違うんだろうな、
まあ、時代も違うだろうけど、
あのね、 と昔の人たちはほら、うん、一つのものを作るのに どれだけ大勢の人たちの協力を得るかって体で染みつくじゃん、
うんうんうんうん、
材料の手配から、うん、工具の手配から、うん、何の手配からって、うん、ね、うん、それで自分一人じゃできないから、うん、周りの人たちの応援をやりながらこの話して、うん、一つの昇進できるのよ、
うん、
私が大変お世話になった、うん、ステロのパイオニアさん、
はい、
ね、
はい、
うん、あの創業者の人にはすっごく松本望む大先輩、うん、大きなって私言うんだけど、
うん、
には可愛がられた、うん、本当に可愛がられたね、
うん、
あもう俺のとこ可愛くてしょうがねえんだろうね、
うん、
でこっちもだからひょろひょろひょろ言って、うん、平気で役員室の、
うん、
ね、あの当時ね会長から相談役になってくれるんだよな、うん、もう平気で言っちゃうんだよ、
うん
うん、
でもそう考えるとさ、うん、そういうものを、まあ、私なんかきっと幸せなんだろうね、うん、そういう人たちと出会って、うん、あの謙虚って何かとか、
うん、
トップに立つってどういうかっていう、うん、それを身につけてきた人に可愛がってもらっている自分っていうのが、うんうん、やっぱりこれは財産だな、うん、今私がだから親父と話していられるっていうこと、うん、なかなかそういう機会を持てない方たちもいっぱいいるからね、うん、
あのね、うん、それはね、うん、恵子自身が聞く耳を持ち、
うん、
人からそういうふうに教わろうという謙虚な気持ちがあるから、うん、ほら人が寄ってくんだよ、
うん、
ね、
うん、
それでそのただで自分で聞いて勉強してりゃいいんだよ、
うん、
でしょ、
うんうん、
もうそのことだけだと思うんだよね。だから要するにあのできた人っていうのは、うん、私はそういうふうなことがもう身に染みてる
体にね
自然とね、うん、じゃないかなと思うな。
さあ、うん、親父の尊敬する人っていうのは、うん、まあ、ちょっと個人的な、ね、名前ではないですけど、うん、さあそういう人たちと私たちはどういうふうに接することができるのかっていう今月のまとめに来週は行こうかなと思っております。それではまた来週よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとう。
汗の陰で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長。そんな時代に巡り合い、お金で事業も順調に継続することができました。 中仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、心の友に囲まれた素敵な人生振り返る。おかげで輝いた60年、これからもおかげさまの精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、おかげさまで60年の人生、おかげさまで迎えることができました。